じゃあ、英検とかその辺はなんか、どれぐらいだったとか、トイック以外の点数ってある？高校
で。そうです、中2の時に、あ、中3の時に、
うん、
英検準2級取って、
うん。
で、まあ、そっから何もしてなかったですね。
ああ、英検2級すら取ってないとかね。
はい。まあ、2級が、まあ、大学生に入って取れたんですけど。
あ、はいはい。
あと、トーフルが、78点で、あんまり良くないんですけど。
うんうん、じゃあ、大学1年の時に TOEIC 受けたのは、とりあえずどんなもんかなみたいな。
そうですね、大学の学部でクラス分けテストだったので、
はいはい、
学校に無理やり受けさせられた。
あ、じゃあ、英語の勉強をやり始めたのは、いつ？
大学1年の秋ぐらいから本格的に始めました。
はいはい、じゃあその時期が、まあ、430点ぐらいのレベルから、
はい、
どういう勉強をやり始めて、どういうふうに教材が変わったとか、どういうふうに考えるようになったとか、その辺を時系列で徐々に喋ってほしいんだけど。
そうです、まずは TOEIC の点数を上げようと思ったわけではなくて、
うん、
全体的に英語力を上げたいと思ったので、
うん、
4技能ある TOEFL の勉強をしていました。
うん、
でまずは、語彙力がなかったので、普通の大学受験に必要な単語帳を買って、
うん、
それを全部覚えて、
うん、
でその後、TOEFL の単語も結構覚えて、
うん、
で正直文法はその時まだやってなくて、
うん、
ただ単語を覚えて、長文ひたすら読むっていうのを1年間ぐらいやってて、もう正直それって、効果なかったです。お前にしました。
はいはい。じゃあ単語帳は、TOEIC 用の単語帳とか、TOEFL 用の単語帳とか、まあ、大学用の単語帳とか、いくつかやって、覚え方はなんか自分で書いて、ペラペラめくりながらとか、そんな感じ？
いや、書くのは正直時間がもったいなかったので、
うん。
とにかく、意味を隠して、それを何週も何週もやっていくって感じでやりました。
それで、あと、文を読むっていうのは、問題があったの、トーイック。
そうですね、トーフルの問題と、うん、まあ、スピーキングをずっとやってました。塾からやってたんですけど。
何の？
トーフルの。
トーフルの塾。それってもう会社名とかなんか言える？
はい、イングリッシュイノベーションっていうやつで。
それは、インターネット上のやつじゃなくて。
はい、直接対面で、アメリカの方に教えてもらうもので。
あ、じゃあ会話の練習だね。
そうですね。会話もやってましたね。まあ、全てやってました。4技能。
あ、そうなんだ。はいはい。で、それがいつからやったの？そこの塾は。
それが大学1年の10月から、大学2年の、
うん、
大学3年の4月ぐらいまでです。
ああ、そこの塾はね。じゃあ、そこの塾行き始めたけど、最初の1年間ぐらいは、英語の勉強、英語の実力を上げるためには、ちょっと、あんまり質の良い勉強じゃなかったみたいな。
そうですね。遠回り結構しましたね。
うん。はい。それから1年間ぐらいゴリゴリやって、だんだん変わってきたのは、どういうふうに変わってきた？
そうですね。まず1年ぐらい勉強して、
うん、
何のために勉強してんだろうって考えて、
うん、
正直就活では TOEIC 必要だったので、
うん、
1年ぐらい勉強した後に TOEIC の勉強に切り替えようと思いました。で、
うん、
実際に模試を受けてみて、自分がどこの分野が一番苦手なのかってところを把握して、
うん、
それが文法だったので、
うん、
文法を結構ずっと毎日いろんな参考書を使ってやってたら、
うん、
比較的伸びました。
はいはい。文法以外の分野ってどれ？4技能とかいろいろけど、結局トイックの、はい、リスニングと？
リスニングとリーディングですか。リーディングの中の文法が苦手だったんで。
はい、ああ、どうですね。
はい。
リーディングの文法以外って何？
長文ですね。長文だけですね、あとは。
ああ、長文読解はなんとなく意味取れるけど、文法になると、全然みたいな。はい、やってみて、
分かった。はい。
じゃあ、まず一番弱点の文法を叩いたってことね。
はい。
はい。 それで、その文法やる、問題集とかはまあ別に何でもいいよね、結局ね。
まあ、正直何でもいいです
ね。うん。はい。で、それで、点数的には、そこで受けたって言ってくる。何点ぐらいある？
そうですね、2年の4月に、全然上がらなくて530点で、
うん。
で、その後2年の6月にももう一回受けて、
うん、
で、630点になって、
うん、
で、9月にもう一回受けて、
うん、
730点になりました。
うん。
まあ、その文法をやったら、
点数的に、まあ、上がりやすい時期だけど、
そうですね、
200点ぐらいそこで、半年ぐらいで上がってんの、点数的に。
そうですね、はい。4月から9月の間に200点は上がりました。うん
で、主にやったのが文法だけど、今までの積み重ねと合わせて、点数として出てきたみたいなことね。
はい。
はい。で、その後に文法が大体叩けてくると、今度は全般的にじわじわ点数を上げないと、800点超えないでしょ。
そうですね、はい。
うん。その辺はどうしてた？
そうですね。まず、リスニングは、うん、テッドトークってやつを使って、
うん。
聞こえてきた英語を口でボソボソ言う練習をずっとしてて、
うん、
シャドーイングっていうんですけど、
はいはい、
それをひたすらやってて電車の中とか、まあ、全てそれに費やしてやってたら、うん、リスニングがものすごく上がって、
うん、
485点まで上げることができて、
うん、それはいつからいつぐらいまで700点いった後やりだすか
700点いった後ですね。
うん。それでリスニングが上がってきた。はい、で、その他は？
で、リーディングの方は、やっぱり基礎となるのが文法だったので、
うん。
それからもずっと文法と英単語をひたすら勉強して、
うん。
4年の4月から6月はずっとその2つをやってて、
うん。
で、その後、7月から、12月までは長文読解を一つでやっていました。
なんとなくだから単語は、そんなに単語だけっていう時期を作らずにずっとやり続けれるんだったら続けていいし、はい、で文法は長文読解のために絶対不可欠なので弱かったら早めに叩いた方がいいってことかな。
絶対そっちの方がいいです。
はい。それからシャドーイングとかそのリスニングの能力を高める練習っていうのはいろいろまあ日誌もあると思うけど、とりあえず領導君に関してはなんだったっけ、
テッドトークですね。
うん、テッドトーク以外には特にやってない。
いや、もう一回やってて、ね、スタディサプリの、うん、イングリッシュ版でやってて、
うん、
それめちゃめちゃ伸びました。
あ、スタディサプリやったことないから分かんないけど、それもシャドーイング的なことするの？
そうですね、シャドーイングも入ってますし、
うん、
なんか TOEIC の勉強スコアを上げるためだけの教材っていうか、本当にそれが一番特化、はい、特化しました。
あ、じゃあもう問題形式とかも意識しながらそれに合うような、はい。それでもう800点超えた感じ？
そうですね。それで一気に895いきました。
895？
はい。
それから特に受けてない？ずっと受け続けてる？
いや、全く受けてないですね。
まあ、895で、まあ、就活的には十分だから。
はい。
まあ、もういいやってもね。
そうですね。
まあ、で、それからあと、JAL の、英会話面接みたいなやつあるじゃん、実際に、対人の。
はい。
あれは、塾2年間ぐらい行ってたから、そこでやってたから大丈夫ってことだね。
そうですね。まあ、そこまで行けなかったんですけど。
ああ、はいはい。まあ、で、これで全体的に流れが分かったんだけど、まあ、プテロノドン群とか600点とか500点ぐらいなので、前半部分、どういうことをしたらいいとか、その800点超えた後にどうした方がいいとか、その辺の話を、ニッシーから何か細かい点があれば。
ですか。
うん。
細かい点。
うん。
まあ、その普通に領土さんが、まあ、言ってくれたことに沿ってやっていけば普通に、まあ、7800とかは全然いくと思うんですけど、
うんうん、
なんですかね、まあ、その大体なんか自分の周りにいる保育の高得点者っていうのは、
うん
うん、もう公式問題集とかそういう模試系をめちゃめちゃ解いてるんですよね。
前半に、
あ、前
の段階で、
まあ、その段階でも全然普通に解いてもいいと思うんですけど、うん、まあ、600点だったら多分なんかある程度の基礎力とか受験英語とかであると思うんで、
うん、
分かんないですけど、
うん、
まあ、パート5とか単語とかしながら、まあ、普通にもしも同時に解きながら、なんか自分が知ってる一人の子がそのもうもしパート5とキーフレっていうのは絶対やってたんですけど、もし出てる、
パート5って何、ごめん、
文法
文法ですね、
まあ、パート5文法ね、とあとキーフレって何だったっけ、あのサプリ
単語帳です、
単語帳ね、
トイックの、まあ、必須みたいな、
はいはい、
それやって単語ってもしやりまくっただけで900点いったみたいな人いるんで、
あ、
もしはもう絶対
そう、ね、
普通に並行しながらやっていくのがいいと思うんですけど、
はいはい、じゃあさっきは単語はじわーっとずっとやってた方がいいし、もしも定期的にやってた方が自分の伸びも感じやすいってことで、この2つは定期的に地道にやっていくと。
でも単語はもう最初にバッてキーフレくらいなら一気に入れちゃった方が
いいと思います。
結局どうせ後で、まあ、模試とかに出てきて、まあ、覚えやすくもなると思うんで、
うんうん、
これ見たとか、
うんうん、
で単語はもう、
はい、そうですね、
最初に入れて、
よく超えてくると単語わかんないなってあんまないですよね、西さん。
そうですね、もう、うん、ほとんどたまにパート5で、まああるかなとか、ほとんどなくなります。
そのキーフレの単語とかを800点超えて、あ、全然足りてないからもう一回やろうみたいなことにはならない
とかね。ならないです。800点取れたら多分ほぼ入ってると思う
ん
で、
うん、うんうん、じゃあ単語の勉強は早めにジョジョジョってやって、は
い、そうですね、
それからはだんだんだんだん薄くなって800点以降は単語の勉強は多分しなくてよくなるってことね。うん、
まあ、なんか上級者向けのキーフレと違ってなんか黒のフレとかいろいろあるんですけど、
うん、
まあ、やりたい人はまあやればいいかな
って、うんうん、多分いらないだろうってことね、
はい、800点なら別にいらない。
うん、なるほど。それからリスニングについては点数低くてもまあやれるよね、はい、勉強はね。
そうですね、
うん、単語もそんな難しいのが出てこないリスニングをシャドーイングしていけばいいってことで、テッドトークってさっきリョウド君言ってたけど、認識的に他になんかこのリスニング力を伸ばす、
はい、
シャドーイングをするための教材とか、シャドーイング以外にリスニング伸ばすための教材、
あ、そうですね、もう普通に、まあ、
さっきも言った
公式問題集
リスニング
あると思うんですけど、
うん、
まあ、それをスクリプト見ながら完全に自分の口からシャドーイングできるまでやったりとか、
ああ、問題を、うん、問題集の
それは普通に近いんじゃないかなと思うんですけど、
ああ、そっか、最短コースやね、それね、レベル的にも、
はい、
問題で出るレベルだからね。はい、じゃあシャドーイングはテッドトークよりもやる気があれば公式問題集くらいやっちゃってもいいかもね。面白さはないかもしれないけど、
まあ、そうそうですね、そのデッドトークとか他のいろいろ YouTube とか、
うん、
ポッドキャストとか、
うん、
隙間時間にやってました自分も。
うん、デッドトークはりょうどくんは何使った？携帯の中の YouTube、
それアプリがあるんですよ、デッドトークアプリっていうのが、
うん、
だから、まあ、YouTube みたいに見えるので、
はいはい、
それ使って、電車の中はそれ使ってました。
うんうん、で、なんかブツブツブツブツ口動かしてやばい人なわけね。
そうですね、
はい、あとはテッドトークと公式の話以外の
あ 以来ですか。
うん、リスニングを伸ば
す。僕が使ってたのはパパ英会話っていうポッドキャストがあるんですけど、無料で、
ちょっとそれ書いて、チャットに書いて、
はい、あ、ちょっと、
はいはい、葉っぱ英会話、
はい、
で、音声だけだ、
音声だけであって、で、そのなんか、まあ、基本ネイティブの会話聞くんですけど、
うん、
それのスクリプトとかも、まあ、その毎週更新されるんですよね、サイトがあって、
うんうん、
その中でなんか15分ぐらいまとめてくれたりとか、
うん、
なんか結構いい感じなんですよね、隙間時間にやるのに、
隙間時間に、はいはい、じゃあリスニング、じゃあ例えばその中で言って、また気づいたらりょうどくんも言ってほしいんだけど、あとは、やる気の問題があるじゃん。最初の単語帳ゴリゴリきついけど、まあ、講師友達と解きながら点数上がってきたら嬉しいけど、なんか、嬉しくなるための方法ってなんだ？模試みたいなやつちょこちょこ定期的に入れていくと点数多分上がっていくだろうから嬉しいだろうし、なんか楽しみながらとか、こう、伸びを感じながらやるってのはなんだろうね。
僕はもうなんか、ツイッターで英語枠作って、
うん、
そこで仲間増やしていったら、なんかこう、どんどん、競い合いながらじゃないですけど、
うん、
楽しくやっていけるんじゃないかな、みたいな感じは思います。
うん、あと、りょうどくんは、その、200点ぐらい伸びた時って十分楽しくなって、そっからはまあ、頑張りやすくなるよね。
そうですね。うん、僕、スタディサプリの、スタディサプリって結構総合的なものをやってて、
うん、
1週間何回何時間勉強したとかそういうのも計算してくれるようになってて、はい、それを記入することによって、あ、今週頑張ったわとか、も
う
ちょい頑張れたなっていうのは毎週毎週思いながらやってました。
それ以外の勉強の進捗情報状況みたいなのをメモするようなものは特にない。それだけで、
あります、あります。自分で入力することもできて、
うん、
今日は、単語を2時間やったら、
ああ、はいはい。
はい、2時間分記入して、みたいな感じで。
それがスタサブにもやる。スタサブで、他の勉強の緊張ができる、ね。あとは、なんだろうな。前半その1年間ちょっときつかったけど、やっぱり、今いきなり430点戻ってやれって言われたらどんな感じでやるっていう、例えば1年間でできるだけ点数だけを上げろって言われたら、りょうどくんは何する？430点で
期間を分けて、まず最初の3ヶ月で文法と英単語を完全に理解するっていう期間にして、
うん、
で長文とか全く読まないで、
うん、
でその3ヶ月間パーフェクトにした後に長文を計始めて、リスニングも同時並行でやっていくっていうのが一番いいかなって僕感じます。
ああ、ちょっとリスニングはちょっと減らしながら、最初は文法と単語に特化して、
はい、
土台作っといてみたいなね。で、あと4ヶ月目からはそっちの単語文法がだんだん減っていくはずなので、
はい、
リスニングとか長文読んだりに移っていくとかね。
で、最後の半年で公式問題集とか、
うん、
に手をつけて、
うん、
どんどん問題数をいっぱい解いた方がいいんで、
うん、
やっていくと思います。
スタディサプリは、いつからやるの？
そうですね、スタディサプリ多分最初からやって大丈夫で、パート5の、はい、文法の勉強をすごいできてて、
あ、そうかそうか。
めちゃめちゃ伸びるので、やりますね。
で、テッドトークは4ヶ月目以降からやるとかね、オンプラス。
まあ、電車の中で暇だったりとか。
うん、はいはい。でも、スタサプも結局電車の中でできるもんね。
いや、できるんですけど、僕パソコンでずっとやってました。
パソコンの方が使いやすい。
はい。
あ、そうなんだ。じゃあ、テッドトークが電車の中でメイン。
そうですね。
あ、スタサプは家でパソコン。公式問題集とかそういうのも全部家の方がメインだよね。
そうですね。
うん、
で公式問題集解く、多分西井さんも同じようなやり方だと思うんですけど、
うん、
解いて終わりじゃなくて、解いた後に めちゃめちゃ見直しをする方がすごい大事で、
はいはい、
何で間違えたんだろうとか、
うん、
で一回全部やった後にあの間違えたとこやってもう一回解いて
100点取れるかとかやってました。
やり直しの方が全然時間多いしね、
うん、
10時間くらいやってました。
ニッシーさ、1年間で伸ばすとしたら、はい、今りょうどくん言ってくれたけど、
はい、
どんな感じ、同じ？
そうですね、まあ、単語とパート5の文法の本をまあやって、
うん、
本ですね。なんかデルセンっていうのがあるんで、
うん、
デルセンっていう参考書買って、
はいはい、
文法をやって、
はい、単語は気に触れ、
単語気に触れ、
うん、
でそのどうなんですかね、なんか発音とかもちょっとやったったらいいのかなとか思ったり。
発音問題、それはどこであんの？
何の発音問題じゃなくて、そのなんか発音の基礎からちょっとやるみたいな。
何を使ってどうやんの？
何を使ってやるかわかんないですけど、何を使って、なんか結局なんか自分が喋れたら聞けるみたいな、
うんうん、
あるじゃないですか、
うんうん、
なんでその発音の練習基礎からなんか練習することでなんか、うん、
なんていうんですかね、
なんかリダクションって言ってなんかこうあるじゃないですか、音が欠落するとことか、
はいはい、
そういうの、
それをどこで勉強したか教えてほしい。
どこで勉強したか、
うん、
そうですね、
ディスティンクション2000っていう単語帳があるんですけど、でもこれはちょっとあんまお勧めできないかもしれないですけど、ディスティンクション2000っていう単語帳があって、
うん、書いて書いて、
はい、
その単語帳は普通の単語帳となんか違うんだ。
そうですね、なんか音声がもう普通のネイティブが普通に喋ってる感じの
音声で、
うん、例文も結構なんていうんですかね、すぐ使えそうな、普通の単語帳みたいに硬い例文じゃなくて、
うん、
なんかすごい日常会話で使われるような例文ばっかりやって、
なんで
それをなんでおすすめしたい？
しないの？
しないの？
おすすめできないって言わなかった？
ああ、
なんか
めちゃくちゃ時間かかるんで。
じゃあ1年間でっていうところで言うと、おすすめできずに、はい、その800点超えた時にやりたい人やればみたいな、そういう単語帳とかね。
そうですね、なんか、これやったおかげで、なんか英語が劇的に聞けるようになった感があるんで、
ああ、はいはい。
自分の中で。
うん。そのリダクションとかの、法則みたいなことを YouTube とかで知っといた上でやりだしたってこと？
いや、全く知らないです。
あ、そうなんだ。あとから考えると。そういうことなんじゃん、
はい、でも今なんか松英語のアツさんがそういうなんか発音講座出してるんで、まあ、
うん、
やれる環境はあると思います。そういう、
あ、リダクションをその単語帳じゃなくて早い段階で簡単につかむみたいな、
うちからこう基礎から全てなんか母音の違いとか全部リダクションとかやってる基礎講座みたいなのが今あるんで、
それ後で送ってね。
はい、
はい、それから、あ、そうそう、だからその今言ってる全体的な流れの合間に、日誌の場合 YouTube でこれを見とくといいとか、有料サロンとかも入ったりしてるから、そういうのまで使える可能性もあるんだよね。
そうですね、
1年間で今のリダクション、単語帳やんないとして、1年間で一番効率よくやる方法をもう一回まとめるとどんな感じなの？
発音した方がいいのかどうか分かんないんですけど、
うん、
まあ、その領土さんが言った単語と文法、
うん、
まあ、その文法はなんか本一冊使っても一冊でもまあいい、
うん、
高校の文法書もまあ読んだりしてもいいと思うんですけど、
うんうん、
やって、
うん、
でその後もひたすら公式問題集で解きまくるんですかね。
はいはい、
でやり直しはちゃんとやるみたいな。
え、まあ解き直しね、はいはい、 4ヶ月目以降のなんかイメージは公式もなしガリガリやりまくって、で自分の弱点とかを分かった上でその後に手当てを発音なのか、シャドウイングなのか、みたいな、
そうい
った単語なのか、
まあ、シャドウイングはもう絶対最初からやった方がいいし、
あ、そうなんだ、シャドウイングね、はい、はいはい、テッドトークとか、
はい、
うん、
まあ、試験問題集とか、
はい、はいはい、そんな感じ。 あと YouTube とか有料サロンとかはなんかおすすめとかはある？
YouTube さま、
YouTube ってさ見てると時間取られちゃうから、あんまりダラダラやんない方がいい。
そうですね、あんまりなんかそのなんかこういう勉強法があるとか参考書あるとかそういうの見るのはいいと思うんですけど、別に僕はあんま分かんないですね、そのトイックを上げるための、
うん、
1で、
まあ、あんまり見ない方がいいよね、時間取られるだけだもんね、1年ってもう決められちゃってたら特にね。あと有料サロンは何をしてた？内容は、
有料サロンっていうか、まあ有料サロンって言ってるだけなんですけど、
うん、
普通にそのツイッターの集まりみたいな、
なん
か朝会とかそういう感じ
で、はいはい、じゃあ特にそこで英語力直接伸ばすってことじゃなくて何するみたいな、こういうような話をしてるんだ。
そうそうそう。
はいはい。OK。で、りょうどくんなんか問題集持ってきてくれたけど。
あ、そうですね。これですね、多分。これをみんなやってるんですけど、もう本当に講習とかやると完璧にできるようにすると、本当に一気に劇的に上がりますね。
まあ、最初の3ヶ月ね。
はい。リーディングの中で文法って4割を占めるんですよ。30問プラス、なんか10問でその後の問題でも繋がってくるんで、だいたい4分、10分の4なんで、この文法が一番大切ですね。
なるほど。これ、爆上げ日記とかやる前にこれやんなきゃいけなかったな、やっぱり。すげえ反省したんだけど。
文法をやっぱ早くできるようになったら、その後の長文にも時間を割けるようになるんで。
ああ、はいはい。
なんか、多分ゆっくりやれば、簡単、難しくないんで、トイックの部分はそんなに。
うんうん。
だから、どんだけ時間残せるかみたいなのが結構。
ああ、長文にね。
まあ、大事にはなってくる。
ああ、時間切れちゃうもんね、普通ね。
はい。みんな、多分初めて解いた時30とか、20問とか残しちゃうんで。
ああ、そうだよね。なるほど。
無理になっちゃうと思う
ん
ですよね。
うん。時間を有効に使うためにも文法を早く終われるようにしとくっていうのが、はい。でかいと。うん。そうだ、最初長文読む時間もかかるだろうからね、やり始めはね。はい、なとこかな。あとは何百点500点の人が知らないとかやらないこと、考えてないこと、気づけてないこと、
でもなんか僕一番すごい感じたのは、結局やった分だけ伸びるんで、
うん、
650点の人が850点まで上げるのに500時間ぐらい勉強しなきゃいけないんで、
うん、
考えると1年間で、1日、まあ、最低でも1時間半で、できれば2時間を前に続けることで、おのずと点数って伸びるんで、
うん、
一番大切なことは勉強時間だと思う。
時間ね、
うん。はい。続けないと。
そうだね。1ヶ月とかポコッと空いちゃうとなかなかね、取り戻すのがね。うん。あとさ、DMM 英会話とかさ、その、りょうどくんは学校行ったけど、ああいうの使い方は、トーイックに関してはいらねえか。
まあ、別にリスニングとリーディングを上げるならなくてもいい、とは思いますけど。
うんうん、ただその JAL の対人の面接とかになってくると、まあ対策しないといけないけど、1ヶ月ぐらい対策して、いける部分と1年やってきたので、やっぱちょっと厚みが違うわな。
そうですね。まあやってた方が。結局なんか自分が、そのトイックの LR の勉強中に学んだことを、アウトプットできる機会にもなると思うんで。
うん。
なんかトイックでこういう単語を学んだけど、まあ自分でもオンライン会で使ってみるとか。
うんうん。
そしたら多分もっと覚える。
なるほどね。
と思うんですよね。
うん。
から。
そう、さっき言った1年間で無理やり上げるときに、4ヶ月目以降にリーディング、リスニング対策して って、日誌の場合は最初からもちょこちょこやってってほしいよっていうのはあったけど、DM 英会話は基本的にいらないけど、まあ、入れるんだったら4ヶ月目以降にちょこちょこ入れといてもいいかもねぐらいな。
そうっすね。
うん。週1とか、週2とか。
週1、週2やったら意味ないと思う。
意味ない。
毎日
やらないと。
毎日30分みたいな、それぐらい。
できれば。
まあ、DMA もそういうプランだからな、毎日やる。なるほど。はい、じゃあまあ、JAL とか、対人面接待ってるんだったら、DMA も、どれぐらい前から
?4 ヶ月前でいいんじゃないですか。
え
?2 ヶ月ぐらいでいいんじゃないですかね。
2ヶ月ぐらいあれば、はい、まあ、最低限はクリアできる。ってことやね。まあ、その辺はどこまでっていうのはなかなか難しいけど、一週間前じゃ全然意味ないから、どこって言ってやっぱ2ヶ月ぐらい毎日やってればある程度はできるってことね。OK と。あと、リンガスキルってやったことないか、誰も。
ないですね。
ああ、それはまた別に聞かないといけないね。そんなとこかな。日誌なんか質問ないよ、どこ。
ああ、そうですね、なんか、一番最初のその430分取った時と、今の自分の英語力で、これはなんかこう、
なんですかね、
変わったと感じることっていうか、レベル感っていうか、どれくらいのことができるようになったかみたいな。
そうそう、僕はなんか英語を見たときに、適当な文法を見たときに、なんか日本語に訳するんじゃなくて、割と英語のまま簡単な文だったら頭に入ってくるようになりました。
あとさ、TOEIC の点数を上げるために、小ネタみたいな、その勉強、この問題の解く順番とかさ、
まあ、
そういう小ネタない？
ありますよ、結構。だからなんか直前の技術っていう本があるんですけど、それが結構いいと思います。
それは、直前1日前2日前ぐらいに毎回見るってこと？
なんか
確か
11日くらいで一周できるプランになってるんですけど、なんか上げやすい部分から重点的にこうやっていくみたいな解き方とか、
問題集、
参考書みたいな。それやって、
それ
自分は一番最初トーイック受けた時から、次に受けるまでの2ヶ月間、間はやってました。
じゃあ、1年間で言うと、3ヶ月はやんないけど、4ヶ月目以降にやっていくってことは。
そうですね。まあでも普通に最初からやってもいいんじゃないですか。まあ、本当に初心者向けのやつなんで。
まあそうなんだ。はい。
単語入れながら。勉強しながら。
領土がある、小ネタ。これやると1点、2点は上がるみたい。
当然、この受験前にレッドブルーのこと
です。上がるな、1点、2点上がるな。
モンスター飲んでました。
全然違います
よ。飲み干して集中力高めて、
あともう一個めっちゃいいのあります。僕耳栓使って大丈夫なんですよ、実は。
トイックって
どういうこと？
耳栓をリーディングの時使ってました。
耳栓やったら聞こえないじゃん。
リスニングの時は外しますよ。リスニングの時は。
なるほど、集中できるんだ。
はい、
集中できない人でも。横でカリカリってすんだよね。
いや、僕一回だけもう本当に一人ごとすごい人がいて。そこでもう付き合って思いました。
あと僕さ、すげえ目が良かったからさ、すげえ頭良さそうな人を早く見つけてさ、ちょうど斜め前にいたからさ、左前にいたからさ、全部さ、マークシートさ、最後、100点分ぐらい全部そいつの丸写して一気に上がったけどね。
すごいですね。
この手は使えない。いいやつが前にいる必要があるからね。あとは、リスニングの 聞きやすさとか、それってなんか対策できないの？
説問を先に読むとかですかね。
あとあのその音声が悪いとかさあるじゃん、会場。
ああ。
どこの会場だといいとかさ。
まあ、基本的に大会場はもうやばいですね。
うん。ああ、それって選べるの？大会場かどうか。
いや、選べない
です。選べないんだ。
なんか一回大会場になって、本当に反響すごくて、なんか実力出せなかったな、みたいな時ありました、ね。
そうなんだ。それは回数を選ぶしかない。回数やるしかないんだ。
はい。
いや、でも、あれですよね。この場所によってある程度絞れるんで。
あ、そう。
はい。
例えば、
相模原の辺行くと、絶対青学、淵野辺の青学なんで。
うん。
そこ割と聞きやすいんで、僕毎回そこにしてます。
お、いるね。そういう細かいことやってるね。
まあ、選べるんですか？
選べますよ。
選択肢あるんですか？
受験会場どこがいいみたいなやつで。
ああ、そっか。
なんか横浜エリアとかあるじゃないですか。
うん。
あれ、大体、あの、淵野辺らへん、町田らへん選択すると、大体青学なんで。
おー、それいいこと聞いた。それ10点ぐらいあるね。
地方の人は選択肢とかないんで。
あ、そうか。
あ、そうか。
うん。いや、でもちょっと遠くてもそっちの方がいいよね。絶対聞けた方が。
確かに、一回にかけるんなら。
うん、そうだよね。あの、一年間っていうと、回数限られるもんな。
そうか、東京、神奈川は結構選べるんですよ。
まあ、そうなんだ。ちょっとそれはさらに、その、口のエリア以外にもいいとこ、情報が欲しいけどな。まあ、おいおい集まっていくことを
期待して。
あと、じゃあ、本番で点数が上がるようなこととか、直前に3日で。
待って、一個いつか。
うん、
なんか自分その全く知らない初心者の時に普通に 0.5 ミリのシャープに使ってやってたんですけど、
うん、
普通に 1.5 ミリの太いのにしたらそれだけで 2,3 分くらい短縮できるかなみたいな時間的に。
普通のシャープって 0.5 だよね。
はい。
あ、まあ、
鉛筆でもいいんですけど、
まあ、鉛筆また折れたりするとめんどくさいから 1.5 ミリシャープペン
5ミリシャーペンでやってます、
うん、なるほど。
僕鉛筆でやってます。
ああ、なるほどね。それも時間が数分使えるか。でそのさっきのリーディングじゃなくてリスニング問題の前に問題見るとかはどこの問題書にも書いてあるからいいか、それは。うん。あとはその辺で時間短縮とか早く分かりやすくなるとか、この設問見たら多分この設問問題見ずに設問だけでも例えば ABCD で D のあたりにオールオブアバブとかそういうのはないか、トイックの場合は。
あんまないですね。
うん。で、4択だったらオールオブアバブとかあったらもうそれの可能性かなり高いけど、そういう設問だけ見てなんとなくみたいなのはないんだ、トイックはね。
あんまないですね。
まあ、どっか。大体でこれで出尽くしたか。はい、じゃあ、プテラノド君、質問、ないと思うけど。
そうですね、大体、決めていただいたんで。あ、でも単語帳かな。単語帳、キミフレやった方がいいですかね。なんか、キミフレがいいってよく言いますよね、トイック。自分、あの、システムの、システム英単語って大学受験でやると思うんですけど、それの TOEIC 版でやってるんですけど、キミフレにした方がいいですかね。
特に何が違うの？キミフレって。見やすいの？セレクトがいい。
セレクトいい。
ああ、そういうことなんだ。じゃあ、それは変えた方がやっぱり、ちょっとでも、TOEIC に寄った方がいいもんね。
あの、出産のトイック版とかあるんですか？
はい。あるんですよ。これなんですけど。あるんですけど、自分、あの、大学受験出産だったんで、
はい。
形式が一緒なんですよね、出産と。
内
容がトイックにやってるだけで。だからそっちの方が使いやすいかなと思って、これにしたんですけど、まあ、大体キーフレがいいって言いますよね、結構、皆さん。
僕、キーフレよりも、菊単の方がいいって思ってて。
あ、そうなんですね。
これなんかレベル別に結構あるんで。
うん。
全部やってました僕。
聞くともあ、そうか、最初の1年間単語いっぱいやってるから普通の人より、その辺が詳しいんだ。
何でもいいかもしれないですね。トイックは
全部覚えちゃえばいいんじゃないですかね。
一冊全部やればそれでも一緒なんだなって気もしますね。
うん、じゃあ金フレと菊炭のレベル低いところをガガガってやったりするといい感じに大事なとこが早く掴めるってことか。
なんか金フレ少なくないですか、西さん。
そうですね、1000でしたっけ。
そんなんですか。
まあ、なんか金筆しながら公式問題集しながら覚えていくみたいな感じでしょうかね、自分は。
うん、
もう大学受験してるんで大丈夫じゃないですか。
うん。
ああ、それに加えてなんか結構今はいろんなトーフル3800とかはなんか免疫研究のやつとかもあるんですよね。
うん、
それとかやったらフィルターがかかってますね。
アストン
とかやってたら、なんかまあ、結構、まあ、800超えるにはいらないですけど、
うん、
900後半とかいか
ない。うんうん。